皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月5日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は進むドル安です。世界のマーケットでドル安が続いております。ユーロに対しましては、ドルは本当に大暴落という感じでありまして、本当にヨーロッパも、ユーロ高非常に大変ではあるんでしょうけども、やはりなんていうんでしょうかね、アメリカのドルの下落は誰にも止められないということで、静観の構えを見せているような感じがいたします。一方円に対しましてもですね、今日は午後から114円台に円高になってきておりまして、ドル安はですね、本当になんか随分大きく、進んできたなという感じですね。基本的に今回のドル安というのはもう構造的な要因が非常に大きくてですね、突然のその事態というよりもですね、やっとなんか決着がつき始めたかというぐらいのもんじゃないかなと私は思っております。先般の中間選挙でですね、民主党が議会を抑えまして、この民主党の主張はですね、雇用を奪うグローバリゼーションには反対ということでありましたから、特に自動車産業を中心にですね、ドル高で非常に厳しい思いをしておりました産業を救いに行こうという部分も非常に大きいと思いますので、そうなりますと日本や中国は標的ですよね。日本、中国に対してですね、為替をドルは大きく切り下げないとですね、産業競争力って言いますか、雇用の確保というのは難しくなってきますので、2年後の大統領選挙に向けてですね、民主党はこれからそのアメリカ国内の雇用確保ということを目的にですね、ドル安政策を進めていくんじゃないかなと思うんですね。こう見てるとですね、やはり今回の選挙で大きく流れが変わっているという気がするんです。今までのこのブッシュの政策というよりもですね、1994年の選挙ですかね、共和党がですね、議会をこう抑える頃になってからですね、やはりアメリカは金持ち優遇の政策、大都市優遇の政策で今日まで来たんじゃないかなと思うんですね。税制にいたしてもですね、金持ちをターゲットにした、減税はどんどんやるけども、保険なんかですね、中間層以下の人たちを見捨てるようなことをどんどんやってきたわけであります。で、大都市でありますニューヨークなんかはですね、非常に整備するんですけども、治安もね、よくするように整備するんですが、田舎の都市はゴーストタウンになって荒れるがままに任せてるわけですね。で、この荒れるがままのところの人たちをですね、戦争に送り込んで、やってたのがこのブッシュ政権になりますから、そういうデタラメ政治をですね、ひっくり返そうという動きが全米に広がりまして、今回のその政治の結果になったわけであります。そういたしますとですね、やはり大企業大金持ち優先の政策がこれ変わっていくわけでありますから、その影響はですね、非常に私は大きいものがあるんじゃないかなと思うんですね。で、特にもうアメリカの場合は産業の衰退が著しいんでですね、ここで弱者のための政策といいまして、特になんか切り札があるわけではなくて、日本や中国からですね、少しその仕事を持ってくるというぐらいのもんじゃないかなと思うんですね。ですから本当にドル安以外になんか切り札がなくなっちゃったような気がするんですけどもね。で、同時に今もう少し広い目で見ますと、円高ドル安というよりも円安ドル安といった方がいいんじゃないかなと私は思うんですね。円安ドル安とはどういうことかと申しますと、日本はもう政治的に完全にアメリカの隷属下に入っちゃったような形になっておりますので、なんて言うんでしょうかね、日本とアメリカは運命共同体一蓮托生だというような動きが今非常にはっきりと見えてきたんじゃないんでしょうか。ですからなんか世界中の国からもう日本は政治的にあまり相手にされてないようでもありますし、UAE の中央銀行総裁からはですね、アメリカドルの分散先として日本は魅力的ないなんて言われてますよね。で、なぜかというとですね、日本の円は貿易にあまり使われておりませんし、で、日本の円の価値を支えているのは日銀の政策 で、日銀の政策が疑わしくて信用ならないからだと、いうようなことを言われているんですね。なんか本当に日本の国内にいてもですね、政治がめちゃくちゃだということよくわかるんですが、世界の目から見たらですね、もうなんか終わってるとしか見えないんじゃないんでしょうかね。 まあそんなことでですね、日本もですね、まあアメリカドルとの為替レートはまあ110円ぐらいで今推移しておりますけども、引き続きですね、資源の値段は高いし、まあ一時よりは下がりましたが、やはりまだ高いしですね、それからこれから本当にその食料危機なんか起こったりした時にですね、食料を輸入できるかっていう問題もありまして、まあなんか日本もですね、まあこのまま20世紀のやり方を続けている間はですね、まあ20世紀の大国意識を捨てない間はですね、まあ衰退が続いていくんじゃないかなというふうに見てて思います。で、やはり問題はですね、ここでアメリカにとってみますと中国なんじゃないかなと思うんですね。日本はもうこうやって簡単にですね、軍門に下っちゃった感があるんですけども、中国は依然としてあれ、突っ張ってますよね。ほんのわずかずつしか減安は、減高は認めておりませんので、まあそういう意味でいきましたら、アメリカにとって一番イライラする相手が民主党な、アメリカがイライラする相手が中国なんだろうと思うんです。で、アメリカの民主党は昔から、中国と仲がいいわけですけども、どうも今回はあんまりそうはいかないようですね。むしろ共和党の方がですね、中国と組んで、しこたま金儲けやっておりましたから、まあこれ以上ですね、アメリカが中国に、まあ恩恵的ななんか施策をするってことは考えられなくて、むしろ反対じゃないかなと思うんですね。中国に対する引き締めをですね、始めていくんじゃないかなと。まあそれ安全保障上、経済上、まあ理由がありますけども、まあそんな感じじゃないかなと思うんです。まあアメリカにしてみましたらですね、まあ中国をパートナーとして、で中国に任せる形でね、まあアジアから手を引きたいと思ってたんでしょうけども、なかなかそれは難しいんでしょうね。ですから一応そういう建前がある以上ですね、中国とのパートナーシップは崩せないわけでありますから、まあこれは遡って言えば、米中国交回復の時からそうですね、米中のその、まあ軍事的なつながりというのはもう崩せないわけでありますから、まあそうなってきますとですね、まあ経済と軍事の板挟みでですね、まあアメリカは非常に厳しい立場に立たされる。で、中国はそれを上手に利用すると、いう、まあ、当面の構図がなんとなく見えてくるんじゃないかなと、まあ、私は見てて思うんです。さあそれでですね、まあ、ドル安がどこまで進むかなんですけども、まあ、これは誰にもわからないっちゃわからないんですけども、当然ですね、これドル安進んできましたら経済の底が抜けるわけですよね。アメリカも今なんか株式市場だけは突っ張っちゃって値上がりが続いておりますけども、まあ、本当になんか最後大阪城に立てこもった人たちがですね、規制を上げているような感じを、まあ私なんか見ててするんでありまして、世界のそのお金がどんどん引き締められて政治情勢変わっていく中で追い詰められたマネーがですね、日本やアメリカの相場に立てこもってですね、株式相場に立てこもってなんかわわやってると、おそらく日本の悠長の金もですね、裏側から突っ込んじゃって全部これで金くべちゃったんじゃないかと思うんですね。ですからもう金はないんじゃないかと思うんです、ここまで来ますとね。ですからそうなってくるとどっかでこれ底が抜けるわけですよね。さあそれからが大騒ぎであります。世界中の金融市場の底は抜けて、ある種の大恐慌状態みたいにこれはもう一回なるでしょうから、さあその時に日本もどういう行動が取れるかというところがですね、まあ、一つこれから日本にとって重要な局面になってくると思います。当然まあ相場は全然ダメだし、まあ金融資産なんか吹き飛んじゃうんでしょうけども、まあそうなった時ですね、当然破綻話が始まるわけですよね。また銀行が潰れたとか、保険会社が潰れたとか、ヘッジファンドが潰れたとかいう話が次から次へと出てくるわけで、まあそれに対して政府がどう対処するかですね、問題は解決しているということを言い続けちゃったわけですから、それを今更ですね、問題が出てくると、問題があるんだというわけでもおそらくいかないんだろうと思うんですね。まあその辺のですね、まあなんか政治的な混乱がですね、アメリカ、日本、それからアジア諸国、特に中国ですね、の政治をですね、非常に大きく揺さぶってくるんじゃないかな、私はそんなふうに思っております。で、特に中国の場合はもう本当に民主化なんてことは不可能な国でありますから、なんか本当に中華人民共和国のもういよいよ最後になりかねないんじゃないでしょうかね。やっぱり革命第一世代が生きてる間はまだ中国もなんとなくそれなりにまともに動いてたと思うんですよね。中国という国が昔はもうあんな中華民国、あるいはその新末デタラメだった国がですね、まあ、ここまで信用されるようになったのは、それは私はやっぱり周恩来がですね、ちゃんとした国を作ったからだと思うんですね。毛沢東は確かに建国をしましたけども、まあろくなことしなかったですよね、その後はね。で、それをやっぱりちゃんと引き継いでまともな国にしてったのは周恩来だと思うんですよね。だから今の共産党なんていうのはですね、この周恩来のですね、まあ、徳を食いつぶしながらですね、どんどんデタラメをやって生きてるわけですよね。でもそろそろですね、この徳は食いつぶされるんじゃないかなと思うんですよ、中国のね。 さあそうなった時にですね、あの国がこう割れたりするわけでありますから、まあそれは大変ですよね。でも少し日本も覚悟しないといけません。北朝鮮情勢を見ててもそうです。もうアメリカはですね、もう逃げの一手じゃないですか、核実験一発ボンとやりましたら、アメリカは金融制裁半分解除して、それからアメリカと北朝鮮の直接対話を始めまして、で核廃棄すればですね、なんですわ、戦争終結、朝鮮戦争終結をしてもいいと、まあ、言ってるわけでありまして、でもそれやって、譲歩アメリカしたにもかかわらず、直接対話やったら北朝鮮からさらに難しい話を突きつけられてましたよね。もうだからアメリカも全然どうしようもないわけですよね。まあ中東でもそうですけど、まあ、アメリカで極東でも、まあ、アメリカの時代はもう完全に終わりましたね。でところが日本はですね、その依然としてこのアメリカ頼りをやってるわけですから、まあ、日本の安全保障も非常に難しくなってきましたね。で日本に対しては結局もう小泉内閣の後半からそうですけども、もう勝手にしなさいってことですよね。アメリカとしてはアメリカのその圧力でですね、その日本がね改革させられたって言われるとね、非常に調子悪いんで、アメリカは知りませんよっていうことでさーっと逃げちゃったわけですよね。ですから今回の郵政民営化に関する復党問題だって、アメリカの目が黒いうちならこんなこと絶対できないわけですよね。まだまだ改革をやってって話があるわけですから。ところがアメリカに逃げちゃって、関係者がみんな逃げちゃったわけですから、要するに安倍内閣もですね、フランスのあのルモンドに書かれちゃったようにですね、ルモンドディプロマティックに書かれちゃったように、要するに右翼政権で極めて危険でね、もうほら大変な内閣ができたぞと、日本には気をつけろと言われてるわけですよね。ですからもうはっきり言ってアメリカも手引いちゃって、まあ、勝手にどうぞというようなところなんでしょ。ですからまあもうアメリカという言ってみれば親亀がこけちゃったんで、その上に乗っかってる安倍丸とかね、自民党なんて小亀はそれひっくり返って一人でこの漂流してるみたいなもんですよね。まあですからやることなすこと全部ピントが外れていくんでしょうね。で誰も助ける人はいませんわね。まあですから来年はその日本の政治もアメリカのドルと同じように相当漂流するんじゃないでしょうかね。でなんか日本の企業でも随分威張ってる連中いますよね。大企業中心にですね、まあ銀行でも何でもね、えらい威張り腐っちゃって、まあ、儲かってるとかなんとか言ってんですが、働いてる人の話聞いてみればよくわかるじゃないですかね。中身みんな溶けちゃってんじゃないですかね。ああいうのは本当にわからないと思ってんでしょうかね。その実際に働いてる人はみんな友達でも近くでもいくらでもいるわけで、どんな様子か聞けばよくわかりますよね。こんなデタラメ放題やってて儲かってるのも減ったくりもないんじゃないかと思うんですが、まあおそらく来年はそういうのも全部こう流れていくんでしょうね。ですから非常に大きなね、まあドラマが今進展中なんですよ。大英帝国の消滅っていうのと同じようなね、アメリカ帝国の消滅っていうのが今起こってて、ですからまあ日本もですね、自分で自分の未来を切り開かならない時に今来てるんですね。まあそういうことで今回のドル安というのがですね、まあどんな形で日本やアメリカの政治を変えていくか、まあそして世界秩序を変えていくか、同時に日本はその中からどうやって新しい日本を作るか、まあそういうことを来年以降本気でみんな考えなきゃいけない時に来ると思いますね。やっぱり一人一人がですね、やっぱりよく考えて行動する時が来たような、そんな気がしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、進むドル安ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。